ちなみにそうだ、この夏その和也さんは日本に帰られた理由の一つに日本でインターンしてたんですよね。
あ、そうなんです。はい。
それはどんなことしてたんですか、ちなみに。
はい、インターンは、アトリエ系の設計事務所なんですけれども、そこで建築 の、 あの 衣装系の、インターンといいますか、あの事務所でインターンしたっていう形だったんですが、あのそうですね、あの、主に模型制作をしたりだとか、あの先ほど少しお話しした CAD、 あのデジタル上であの建物設計をしたりするような、そういう補助みたいなことだったりとか、設備設計のこうお手伝いみたいなところをこうちょこちょこやらせていただいたっていう形でした。
なんか日本とアメリカで、まあそうか、アメリカはまだ学生だからっていうのもあるかもしれないけど、なんか違いみたいなのありました？
それは働き方みたいなところですか、それとも
何でもあり
何でも。そうですね、まず働き方みたいなところはもう本当に全く違うのかなっていうふうな感覚があって、あのやはりこう日本の建築事務所は、あの自分がいたところは割とホワイト目の事務所であったみたいなんですけれども、こう朝9時とか10時ぐらいに出勤してから、あの終電まで帰れない、下手したら朝まで残る人もいるっていうぐらい、歯磨きが何本かこうあの手洗い場に置いてあるのがこうよく見る光景みたいな感じで、割ときつい、大変な環境なのかなっていう、実際に自分も働いて感じたんですけれども思ったんですが、アメリカの場合は、割とライフワークライフバランスっていうのはこう整っていて、しっかりプライベートと、こう分けられているのかなっていう印象があったので、そこは大きな差かなっていうふうに感じました。
アメリカの方が割とプライベートな時間を大事にしてるのかな。そうなんだね。あとそうだ、それ以外にも、なんだろう、日本に帰ってみて改めてその建築周りで、あ、日米ってこんなに違うんだとか、あるいは同じなんだみたいなことが気づいたっていう話、前にちょこっとしてくださってたと思うんだけど、ここでもぜひ、
まずさっき あの日本とアメリカの違い あの建築の話からさせていただきたいなと思ったんですけど、まずあの日本は割とこう手で何か作るっていうことが多くて、あの模型も全てこう手で切ってカットしてきれいに作っていくっていう形だったんですけど、アメリカでは割と 3D プリンターとかこうあのレーザーカッターをこうたくさん使ってあの機械を導入してあのやっていこうっていう動きがあったところがまず違うなっていうふうに思っていて、まあ、それはあのインターンでの話なんですけれども、実際に日本とアメリカのこう、なんていうんですかね、帰国して気づいた違いみたいなところで言うと、あの建築の建物もそうなんですけど、空間のスケールみたいなところがすごく違うなっていうふうにあの感じていて、例えばあの部屋の広さ一つとっても、あのワンルームって日本で結構あると思うんですが、その部屋の広さがアメリカのあのトイレの大きさとは言わないですけど、あのすごくあの狭いスペースだなっていうふうにあの感じて、実際今トイレの話も出たんですが、トイレの便座の高さもあのちょっとアメリカと日本でも違ったりだとか、キッチンのこう高さもかなり違いましたし、なんかそういうちょっとしたことであるんですけど、なんかスケールの違いみたいなのはあのすごく感じました。
確かにそうだよね。自分もアメリカでキッチン、自分なんか背低いから、アメリカのキッチンだとちょっと、なんていうか、まあそこまで苦労はしないんだけど、包丁、まな板でカンカンしてると、まな板の上で切ってると、高いなって、もう2、3センチ低ければ力入りやすいのにななんて思うことがちょっとあったりとか、日本のだと自分はちょうどいいのかな。和也さんの場合逆でしょ、きっと。
そうですね、割とアメリカの方が使いやすいなっていう時は多かったかもしれないです。でも短足なんで、短足はでも関係ないですかね
あとそうだよね、家とかあと道路の幅とか取ってみても、日本ってよくこんな細い道を車が行き違いするよなとか思ったりもして、 その辺は、うん、違うなっていうのは特に思います。麦子さん京都のそれこそね路地の空間の、うんうん、沿いにお家があるから余計それこそシャンペーンとか行き来してると思うんじゃないですか。
そうですね、あの見えないところ、あ、私は路地の奥でドン付きで、で昔のあの長屋を改造して、こういろんな風に改造してると、だから多分見えないところで土管がどう入ってるとか下水がどうかとか、そういった時にその都市計画としてもその細部まで多分こう根本的にあの変えていくっていうのはすごく難しいんだろうなって思いますね。だから見えてる部分と、あの建築もそうだと思うけど見えない部分、その建物を支えているそのスペースがどういうふうに構成されているかっていうところで古い町とかは全体を変えるのがなかなか難しかって、路地奥とかは取り残されるとか、どこまでが指導でどこまでが行動かっていう、そういう区別とかがなかなか難しかったり、それぞれの家が狭いので敷地の割り方っていうのとかが、まあ、きれいに割れてなかったり、するので、その辺の難しさとかがあるなっていうふうに思いますね。うん、リュウタさんどうですか、アメリカから戻られて日本の住まい。
そうですね、まあ確かにアパートの一部屋はちっちゃいなとは思いますけれども、あとまああのアメリカいた時にその自分の家は全然関係ないんですけど、あのイーストエイジアンライブラリーも途中で一回建物のリノベーションが入って、建物の中そのものもあの改装しないといけないことになって、あの、まあ、消防法とか ADA あのアクセシビリティの関係とかでかなり改善しないところがといけないところがあの古い建物なのであって、あのぶち抜いてエレベーターつけたりとかしたんですけど、多分結構その辺のアクセシビリティとか車椅子が通るって展開するためにどれくらいの幅を取るみたいなのも日本とアメリカだと多分違うのかなとか、日本でそういうのむしろやったことないんで、あの公共の部分の改築とか見たことないんで、うん、あの逆に知らないんですけれども、
そうですよね、そういうユニバーサルデザインと、もう一つ今だとやっぱりコロナのこととかもあって換気が、それこそさっきの見えない話なんか空気がどう回っているかとか換気のこととかをどういうふうにその建築する時点で考えているかとかっていうのをすごく気になりますね。そういうのを例えば今のアメリカでどう学んでいて日本とどう違うのかなとか、あなんかコロナになると急になんかこう神経質になってしまって大きな建物の中の個別なんだけどつながっているつながり方と、あの構造的につながるつながっていき方と見えるところの建築とあると思うんですけど、建築ってやっぱりこうその 全部を見ているっていう、だからそういう目で見たときに日本の建物ビルディングとかとアメリカと、あるいは時代によってどう違うとか、そういうのがどう気になるかっていうあたりもちょっとなんか気になりますね難しいですねいきなり、
うん、そうですね、あの正直あのまだまだ勉強不足というか、うん、あの今の質問というかに答えられるかって言われたらちょっと自信ないんですけれども、実際今勉強している中にこう環境の、授業であったりだとかビルディングシステムって言われているような、そういう、 こう建物内のシステムについて学ぶっていう授業がありまして、で、まあ、そこで結構勉強させてもらったのはこう自然の空気をこう入れてこうそれをこう空気を循環させて良くない空気を出すシステムみたいなのはこうあるらしくて、最近のそういう技術を使ってこう換気システムみたいなのは日々向上されてるっていう話はこう聞いていたので、うん、まあ、そういうところはある程度考慮されてこう建築はこう、まあ、少しずつなんですけどそういうところもこう良くなっていってるのかなっていう印象は少なくともアメリカではあるみたいなので、うん、はい、ちょっと日本に関してはちょっと自分は全く勉強してなくて、
入ってあれなんですけど、アメリカの家、まあ、自分最近寮からアパートに引っ越して気づいたのは、アメリカの家って暗くない？なんかあれはなんでだろうって最近そういえば疑問に思ってます。これも一個その間接照明買って今この部屋の明るさなんですけど、普通の部屋の明かりだけでちょっと夜暗すぎて作業には向かないよなみたいな、そんな印象なんですけど、日本だとね、普通に備え付けの天井のシーリングだけで全然足りるような設計だけど、なんかそういうアメリカの家は間接照明は自分でカスタマイズ、アレンジするのがありきで設計されてたりするのかななんて、
うん、日本の照明が逆に部屋が明るいんじゃないかな。リュウダさんどうですか？ロンドンにいてもなんか部屋って割と夕方になったら暗くなっていて、日本みたいにピカって真っ白にこう明るく顔を見て昼間と同じようにこう作業ができるとかという考えじゃもともとないような気がするんですけど、日本に帰ってこられてどうですか、リュウタさん、その部屋の明るさ、照明、電気の使い方。
そうですね、まあ、アメリカは天井に配線されてるところが少ないんじゃないかなと思いますが、特にアパートとかだと、なんで追加でどっちみちスタンドライトを買わないと、
そうですね、
結構暗いっていうのもあると思いますけど、なんでなんでしょうね、配線の問題かもしれない。日本は絶対一つの部屋のど真ん中に配線が空いてて、まあ貸し屋とかだと自分で持ってきてつけないといけなかったりするんですけど、でも、まあ最近は LED のやつとかつけられるから明るくできるしみたいな感じですが、
確かにアメリカの時はスタンドがいった、
はい、
カザさんどうですか？
はい、自分のこうちょっとかすかな記憶をたどっての回答なんでちょっとわかんないんですけど、もともと結構西洋とか西洋文化としてあまりこう上からのこう照明っていうのを嫌う文化があって、基本的にこう横か下かの照明をすごく大事にしている文化っていうのを聞いたことがあって、多分それが元になっててアメリカでもこう割と上から直接こうガッっていう明かりじゃなくて、こう間接照明であったりだとか、こう下からこうちょっとうっすらとこう光らせるような、そういう照明っていうのを好まれるっていう話はちょっと聞いたことがあったので、もしかしたらそれが関わっているかもしれないです。
あと台所とかも結構日本だとなんかこうシステムキッチンでこうガンって入っちゃってますけど、アメリカって多分結構特に一戸建てだとキャビネットを買ってきて、まあ、大工さんなり DIY する人なら自分でこうホームデポとかに行ってこうキャビネット一個一個買ってきて壁にくっつけていってみたいなところが多分あると思うので、なんでなんか日本だとかなり決まりきった形になってますけど、なんかアメリカで家借りると大家さんとかによってはすごいなんかガタガタだったりして、まあそれもだからよし悪しではあるんですけど、台所結構まあ高さとかはある程度決まってるところあると思いますけど、オーブンのサイズとかあるので、結構カスタムで作ってるっていうかそういう気はしますね。
なるほどね、自分でアレンジできる余地をいっぱい照明含めキッチン含め残してるってことなんでしょうね、アメリカの方が
本当にそうだと思います。DIY する方って結構いるなって実感してて、まあ、庭もそうなんですけど、庭のこう例えばレンガちょっと積んでおしゃれにしたりとか、なんかそういうこうちょっとしたことを自分でやってみようみたいな人が本当になんかアメリカの方って多いなっていう実感はあったので、なんかそういうなんか自分オリジナルのなんかそういうのが好きなのかなっていう感じはします。
なるほどね。